位の皆様、こんにちは。キョウリン製薬がお届けするキョウリンシンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
キョウリン製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、キョウリン製薬はキョウリン製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康はキョウリンの願いです。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の15回目、腸脳相関病、機能性消化管疾患と題して、石巻赤十字病院心療内科部長、東北大学名誉教授、福土慎さんにお話しいただきます。聞き手は東京アスボクリニック大西慎さんです。
福土先生、本日は腸脳相関病ですかね、そういうタイトルでいろいろ教えていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずその腸と脳の相関がいろいろな病気を引き起こすんだと思いますが、そのあたりの、最近の知見とか先生が詳しく研究されていると思うんですが、そのあたりを教えていただけますでしょうか。
はい、この疾患群は以前は、機能性消化管疾患、あるいは機能性消化管障害と呼ばれていたんですけれども、それをですね、一括して腸脳相関病という形で名称が国際的に変わりましたので、ぜひ日本の臨床の先生方も、今後腸脳相関病というふうに呼んでいただきたいというふうに思っております。これはですね、慢性の消化器症状が続くんですけれども、しかしがんとかですね、あるいはその炎症性の病変が消化管には認められないという疾患群なんですね。そしてこれらが、これまではいろんなその胃腸の機能が問題で症状が続くんだろうというふうに信じられてきたわけですけれども、やはり脳がかなり絡んで、そして症状が続くということがはっきりしてきましたので、その研究の進歩によって腸脳相関病というふうにしようというように、国際委員会、これ私も所属しておりますローマ委員会という委員会で、それを変えたわけです。
わかりました。ガイドライン見ますと、まだ機能性消化管疾患のガイドラインというのが確か2021年ぐらいですかね、出てたと思いますけども、これから将来そういうふうな病名で変わっていくというふうに考えてよろしいんでしょうか。
はい、実はですね、このローマ4という2016年に公表されたこの機能性消化管疾患のそういう体系があるんですけれども、これがガストロエンテロロジーっていう雑誌にこれが公表されたんですけれども、その副タイトルに実は腸脳相関病ディスオーダーズオブガットブレインインタラクションという名前が実はすでに予告されていたんですね。で、これが来年2026年にローマ5というその国際的診断基準にこれが切り替わるんですけれども、そのところでもう完全にこれまでの機能性消化管疾患という名称をやめてしまって、それで腸脳相関病というように変えようというふうにもう国際的に決まりましたので、ですのでやはり日本も同じような名称にするべきだというふうに考えております。
腸と脳の相関で引き起こされるいろんな病態にはですね、その消化管疾患の他にも精神疾患も絡んでいるようなケースもあるかと思いますが、この概念は消化器に限定してというふうに考えてよろしいんでしょうか。
全くその通りでして、これからですね、この脳腸相関あるいは腸脳相関の概念がさまざまな領域に使われていくようになると思います。先生おっしゃる通り、例えばやはり脳腸相関、腸脳相関を介して消化器の不調が例えばうつ病とか不安症の源流になるということがすでに分かっております。 それからもう一つはですね、まあ、そういう精神疾患だけではなくて神経疾患の方もかなりその影響を受けるということがもう明らかになってきております。特にパーキンソン病でありますとか、あるいは認知症もですね、そういう影響があるということが、まあ、科学的に今はっきりしてきまして、まあ、そういったことで研究が進んでいるというふうにご理解いただければありがたいと思います。
非常に広い概念を包括しているように思うんですけども、おそらく今の時代だとそういう疾患の方っていうのは非常に増えてるんじゃないかと思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。
全くその通りでありまして、実はこの腸脳相関病 の、 国際的疫学調査というものを我々ローマ委員会で行いました。で幸いなことに我が国日本のデータもその中に含まれております。でそういたしますとですね、この腸脳相関病の全世界的な有病率は、まあ、なんと 40% 以上だということが解明されました。ということで、まあ世界人口10人いれば4人は、確実に慢性の消化器症状を、まあ、それが続いている状態であるということが分かりまして、まあ、その中でもこの腸脳相関病の代表選手といえる、まあ、疾患が過敏性腸症候群なんですけれども、過敏性腸症候群の、まあ、全世界的な有病率っていうのは 4.1% だということも解明されたわけです。そういうわけで実は32ぐらいの、まあ、疾患群が全部ありまして、まあ、その中の一つが、まあ、4.1% ぐらいで、まあ、それらを全部その積分いたしますとですね、まあ、40.何%ぐらいの、まあ、そういう有病率で、まあ、そういう症状をお持ちの方が世界にいるということが分かりまして、まあ、極めてインパクトがある障害だということもはっきりしてきたかというふうに思います。
消化器の領域では機能性ディスペプシアっていう概念が非常に今有名になってますけども、その疾患もそこに包括されてそういうふうな病態で絡んでるというふうに考えてよろしいんでしょうか。
まさにその通りで、まあ、下部消化管の方が過敏性腸症候群、上部消化管の方が機能性ディスペプシアという、まあ、病態でして、極めてありふれた病態だということも、まあ、こういった疫学研究によって明らかになっております。というわけで日本の臨床の先生方がですね、日常臨床でおそらく、まあ、それとはあまり認識されなくても実は日々よく見ていらっしゃる患者さんが多いと思います。特にですね、便秘症なんかは国際的に言ってもですね、 10% 以上の、まあ、有病率があるということが分かりましたので、そうすると10人に1人ぐらい、まあ、便秘をお持ちの患者さんがいると。まあ、ですのでそういった消化器症状があるかどうかっていうのは臨床の中でもですね、先生方がチェックいただくと、まあ、患者さんの生活の質をより高めることにはなるんじゃないかなというふうには思っております。
今その腸内細菌層が非常に重要だと言われていますが、それとその腸と脳の相関ですね、その辺に対するその腸内細菌の影響というのはどのように分かっているんでしょうか。
はい、これはですね、非常に最近分かってまいりまして、例えば過敏性腸症候群の腸内では、まあ、有益菌であるビフィドバクテリウムとか、それからフェーカリバクテリウムっていう菌は減少しているっていうことが分かりましたし、それからバクテロイデスとかエンテロバクテリエツェといったものは、まあ、これは増加しているということが、まあ、分かりましたので、まあ、ですので減少している菌とやはり増加している菌がいて、やはりこれをディスバイオーシスというふうに呼んでますけれども、まあ、健常者とはちょっと違った要するに腸内細菌の組成になってきて、まあ、これがいろいろな問題を起こしてきているということも明らかになっております。ちょっと面白いことにですね、介入試験によってこのビフィドバクテリウムなどのそういう有益菌を増やしてやりますと、脳機能でも不安を司る扁桃体っていうふうなところがありますけれども、この扁桃体の機能などが更新しているその異常な状態から、まあ、そこが機能が正常化いたしまして、あまり不安を感じなくなるようなそういう脳機能に変化させうるということも今解明されてきましたので、まあ、そういった腸を介していろんな、まあ、精神面まで影響が、まあ、及んでるんじゃないか、それからストレス応答とかする応答の程度などもこういう腸内細菌を介した経路があるんじゃないかということが科学的に分かってまいりましたので、 かなり非常に面白くなってきたんじゃないかなというふうには思っております。
それでは最後に治療のことをお伺いしたいんですが、案外治療も難しい病態じゃないかという気がするんですが、最近 の、 状況はいかがでしょうか。
はい、今申し上げたように、例えば有益菌プロバイオティクスを使った治療がうまくいくということが分かりましたし、それから過敏性腸症候群はもちろん腸の中のさまざまな腸機能をですね、正常化するような薬物というのがエビデンスが高い治療として今、成り立っておりまして、例えばセロトニンの3番目の受容体の拮抗薬を使ってその下痢型の過敏性腸症候群を治療したり、あるいは、便秘型の過敏性腸症候群に対しましては、上皮機能変容薬といったものを使ってうまく消化管の働きを調整してやると、大変そのエビデンスの高い治療ができるということも分かってきました。そしてそれらがですね、なかなか走行しないような場合に次の手段として抗うつ薬、これをですね、抗うつ薬というネーミングではなくて、神経収縮薬といった方がいいんじゃないかというふうなことがこのローマ委員会では言われておりますけれども、こういったものをですね、精神科の先生方がお使いになるようなハイドーズではなくて低用量でも、十分過敏性腸症候群とそれに伴う不安とかうつの状態をコントロールできるというふうな高い根拠水準のデータも今出てきておりますので、こういったものを使ってうまく治療できるようにもなってきたと思います。もう一つは薬物以外の要するにいろんなその認知行動療法とかですね、マインドフルネスのようなそういう精神面での治療というのも根拠水準が上がっておりまして、こういったものをうまく使うことによって患者さんに改善を届けられることが今できるようになっております。
福田先生、本日は最新の情報をどうも教えていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
シリーズコモンディジーズ診療昭和から令和への変化の15回目、腸脳相関病機能性消化管疾患と題して、石巻赤十字病院心療内科部長、東北大学名誉教授福土新さんにお話しいただきました。聞き手は東京アスボクリニック大西新さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。